皆さんおはようございます。12月27日の、シリーズ礼拝説教、これから始めさせていただきます。2025年、本当に、早いもんでして、もう、今年度2025年の、最後の、シリーズとなりました。しかし教会の暦では、先週は主日礼拝、クリスマス礼拝を、守ることができました。本当にですね、皆さん楽しくですね、本当に主日礼拝を終えて、またクリスマスの、祝会もすることができました。何と言いましても、ですね、また新しい方がこの天入会の時を、与えられましてですね、本当に、感謝でありました。喜び楽しみつつですね、このまた新しい年を迎えられることを本当に、嬉しく思っております。寒い日が続きますけども、皆さんもどうぞお体に、お気をつけになっていただいてですね、お過ごしいただき、良い年を迎えていただきたいと願っております。それでは早速、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、マタイによる福音書の2章の1節からであります。もうこのクリスマスの、シーズンでは大変おなじみのですね、場所であります。東方の博士が、この、エルサレムにやってくるというですね、場面であります。先日のクリスマスのイブ礼拝でもですね、この箇所をちょっとお話をさせていただきました。まずですね、着目しますのは2章1節であります。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来てと、記されております。イエスがですね、お生まれになりました時、東方から3人のこの、占星術の学者たちが、星に導かれてユダヤの地に来て、そして、幼子イエスを礼拝したと、マタイは、記します。占星術、まあ、今日のですね、言葉で言うならば、まあ、天文学でしょうね、ということだと思います。当時の人々は全ての出来事はですね、この天の支配下に置かれていて、この星の運行をですね、観察することによって未来を知ることができると、考えていました。また一日の始め、一日の終わりもですね、その星を見ることによって、決めていたわけです。例えば、先日、クリスマスイブ礼拝を守りましたけども、ちょうどクリスマスの出来事は、25日がイエス様のお誕生日と言われてますけども、ですからその前の日の24日三つ星の星が出始めた頃、一日の始まりということでありまして、ですね、クリスマスイブということでですね、イブ礼拝が、言われているわけであります。このですね、失礼しました、この、星の運行を観察することなんですけども、この紀元前の7年にですね、この土星が、これ土星というのはですね、このユダヤ人の星とこの言われていたようなんですが、この土星とですね、この木星、 この木星というものを言いますのはですね、王様の星だと言われていたそうなんですがですね、この土星と木星がですね、この紀元前7年にですね、接近しまして、異常な輝きを示したとされているんです。それこそですね、ユダヤに王が生まれたとの知らせであると信じてですね、この占星術の学者たちがユダヤに来たと言い伝えられているわけであります。東方といいますのは、バビロンの地を指すとされまして、そこでは旧約聖書が読まれました。民数記の24章の17節にはですね、一つの星がヤコブから進み出ると記されています。まあ、一つのメシアの予言であるわけですね。マタイはですね、こうした伝承を取り入れましてですね、この福音書を書いているわけです。あの、主イエスの出来事はどういうことになるのかと。いろんなこの伝承、旧約聖書での、ですね、あの予言の話、そういったことに基づいてこのマタイは福音書を書いているわけですね。このマタイはですね、メシアの星をですね、東方の占星術たちが見て、パレスチナにこの世界を救う王が生まれたんだと示されてですね、その星を追ってユダヤに来たと記しています。この占星術の学者たちはですね、エルサレムのこの王宮を、訪ねて、聞くわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと2章2節で言っています。ユダヤ人の王という占星術たちの言葉はですね、このユダヤの王様ですありますヘロデをですね、本当に不安に陥れたわけです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いたと2章3節で記されています。ヘロデはですね、この異邦人であったと言われます。ローマ帝国の後押しを受けてですね、ユダヤの王様になったんですけども、このユダヤの民衆の支持は本当に得られなかったわけです。あまり人気がなかったわけです。ヘロデはですね、この王権の正当性であることをですね、この、保つためにですね、このユダヤのこのハスモン王家のこのですね、血を引きます女性を妻に迎えるわけです。しかし彼女が王位を狙っているという、そういう疑い深い猜疑心が強かったんですね。このヘロデはですね、この奥さんを殺してしまうわけです。しかもその親族をも殺してしまう。でしかもですね、自分のこの3人の子供、この奥さんから生まれた子供、3人の子供たちも処刑してしまうわけです。このようなヘロデですから、占星術の博士たちのですね、ユダヤ人の王が生まれたという言葉に、この自分の王位を脅かすようなものが出現したんだ。そのことを予感してですね、不安になったわけであります。メシアはどこに生まれるのかと、祭司長たちに尋しました。祭司長たちはですね、このミカの予言ですね、あるミカ書に記されてますけども、その予言からですね、それはベツレヘムであると答えるわけです。2章の6節です。ユダの地ベツレヘムよ、 お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである、というですね、このミカの予言をですね、引いて、答えるわけですね。新しい王のこの誕生を聞いて、ヘロデ王だけでなくてエルサレムの指導者たちもですね、不安を感じたとマタイは、記すわけです。エルサレムの人々も皆同様であったと2章3節で言っています。この現状に満足する者にとりましてですね、新しいこの世を開く神の子の出現はですね、不安をもたらすものですよ。祭司長たちはメシアがベツレヘムで生まれるとの予言を知りまして、今またメシアが生まれたとの報告を聞いても誰も礼拝に行こうとはしませんでした。このベツレヘムの町はですね、エルサレムの、南ですねの10キロぐらいのところにあるですね、本当に小さな村です。2里半ぐらいですね。他方ですね、このエルサレムはですね、神の都と呼ばれた本当に、当時もからも大きな町だったんですね。今でもそうですけどね。しかしその大きな町ではですね、誰もこのイエスを礼拝しようとはしませんで、そして30年後エルサレムのこの祭司たちはですね、イエスを神を冒涜するものだとして十字架にかけてしまうわけです。マタイが福音書を書いたこの紀元80年頃にはですね、このちょうど80年と言いますと、イエスが処刑された、十字架にかけられたあと50年ぐらい後ですね、その後にはエルサレムはですね、このローマ軍によってこの破壊されまして廃墟となってしまうわけです。ユダの地ベツレヘムよ、お前は決して小さいものではないと記すことによってですね、大きな町エルサレムじゃなくて小さな村ベツレヘムで救い主が生まれられたことの意味をですね、マタイは強調しているだと思うんです。先生術の博士たちはですね、ベツレヘムを目指して出発をするわけです。東方で星が先立って進みまして、彼らはイエスとその両親がいる、宿屋の、馬小屋でしょうね、その馬小屋の上に導かれるわけです。彼らが29節から10節です。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれたと記されています。学者たちはですね、喜びにあふれた、この文字通り訳しますとね、彼らはこの上なく激しく喜びに喜んだという形になると思うんです。彼らはですね、数千キロのにも及ぶ道を越えて、ここベツレヘムに来まして、ついに彼らの求めていた方を見出しました。喜びに喜んだわけです。そして彼らはですね、ひれ伏して2章11節です、ひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として 捧げたと記しております。この先生自身にとってですね、黄金乳香を持つ薬というのは本来はですね、未来を占うために必要な、大事な道具だったわけです。先生自身のたちはですね、それを捧げたわけです。もう占う必要がなくなったからだと思うんです。黄金は生きるために必要でして、乳香は礼拝を捧げるときに用いられます。そして持つ薬は死者を葬るときに用いられるために必要なんです。それらはですね、彼らが占いをする上で、必要な道具であったとされています。で、この学者たちはですね、将来起こることをもう知るために星占いをしていたわけです。しかし神はですね、彼らに救い主を示してくださった。その救い主はインマヌエル、神ともにいますという名の幼子でした。将来何が起こるか、分からなくともですね、救い主が共にいてくださるのであれば、どのような未来も受け入れることができるんだと。魔術や先生術はもはや不要です。いらなくなる。彼らは自分の最も大事にしているものをですね、この救い主に捧げたんだとマタイは語っているんです。そしてヘロデのもとには帰らないで、別の道を通って自分の国々へ帰っていったと記されています。このヘロデの道、滅びの道には帰らないで、本当に神の道に帰っていったということです。この神様を述べ伝えていこうという道だと思います。先生自身の、博士たちはですね、本当にこの、星に導かれて救い主に会うことができました。しかしこのクリスマスに聖書を読んで私たちが出会うのはですね、この綺麗な本当に星の光に導かれるようなこのロマンチックな話ばかりじゃないんですね。当時の人々の胸騒ぎや心配事、血も凍てつくような恐ろしいことも伝わってきます。先ほど読んでいただいた後の2章の、この12節以下にですね、この記されている13節以下にこの記されてますが、ヘロデはですね、新しい王がこの生まれたとの言葉にですね、自分の王位を危うくする者がこの現れたとして、ベツレヘムの子供たちを虐殺するわけです。この災いを逃れるためにヨセフとマリアはこの生まれたばかりの幼子イエスを連れてエジプトに逃れたわけです。主イエスはですね、お生まれになるとすぐに難民になったわけです。イエスの母マリアは未婚で妊娠しましてこの世間のおそらく冷ややかな目にさらされたわけです。そして母マリアが産気づいたのは旅先でした。どこの宿にも泊めてもらえないで、そのために馬小屋で生まれて貝羽桶の中に寝かされたと聖書は記しています。そして成人して宣教活動を始められてからはですね、自らですね、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、 だが人の子には枕するところもないと言ったですね。本当に貧しい中で過ごしまして、最後は十字架刑のにあって、本当に絶望のうちに叫びを上げて、その生涯を終えたわけです。このような一生を送るために、主イエスはこの世に生まれたわけです。このことはですね、何を意味するんでしょうか。主イエスの生涯を彩るこのキーワードはですね、未婚の母マリアです。未婚の母、あるいはもう家もないホームレスです。貧困であって、幼児の虐殺、そして難民です。まさにですね、現代の私たちがですね直面するものと同じような苦しみ、悲しみをですね、主イエスはすでに体験されているわけです。神様は私たちの悲しみや苦しみを知られて、それを憐れむためにあえてイエスにこのような人生を与えられたんだとしか思えないわけです。神学者のモルトマンは言います。イエスは私たちのために、私たちの上に孤独となり絶望して、見捨てられたからこそ私たちの誠の希望となり得ると言ってます。このような方、私たちの苦しみや悲しみをご存知の方、インマヌエル、共におられる方が私たちの主、救い主であると、マタイはこのクリスマス物語を通して証ししているわけです。マタイはイエスを神の子として最初に拝んだのはユダヤ人ではなくて異邦人であったと語ります。神の民とされたこのユダヤ人たちはですね、新しい王が生まれたという知らせに自分の地位を脅かす存在を感じまして、これを殺そうとしたわけです。他方ですね、神の民ではないとされたこの異邦人たちはですね、ユダヤ人に世界を救う王が生まれたとの知らせを受けまして、数千キロの道のりを旅して幼子を礼拝するために来るわけです。このことを通してマタイはですね、神はユダヤ人だけではなくて全ての人の神であって、イエスの救いは民族の壁を越えて全ての人にもたらされるんだということを告げているんですよね。ヨハネの福音書の1章11節から12節に非常にですね、参考にしたい言葉が出ております。言葉は、自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信ずる人々には神の子となる資格を与えたと記されています。神との民となるべく選ばれたユダヤ人は主イエスを拒絶しましたけども、異邦人はイエスを受け入れまして、その結果この救いが全人類に及ぶようになったとヨハネは語っています。マタイが福音書の2章で述べている事柄をヨハネはですね、別の視点から語っているんだと思います。ヨハネによる福音書の、1章の11節にこう書かれています。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信ずる人々には神の子となる資格を与えた。 こう記されています。自分を超越する自分を超越する存在を知って、その超越さに生かされていることを見出したときですね、この人は初めて異なるものを受け入れることができるわけです。人は なぜ戦争をやめることができないのか、自分と違う人を信じられないからなんですよね。この被爆国である日本がですね、なぜ核兵器禁止条約に加盟できないのか、近隣の多民族を信じられないからですね。マタイの教会ではすでにユダヤ人もイハヤ人も共に礼拝をしていたとされています。だからこそこの東方の先制術師たちの来訪をですね、マタイ福音書で大きく取り上げているわけ だと思うんです。パウロは語りました。ガラティアの信徒の手紙3章27節から28節でこう記しています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですと記されています。同じ死を信ずる者たちはですね、異なる民族や人種であってもこの和解できるわけです。キリストは私のために死なれましたけども、同時に私たちが争い合う他者のためにも死なれたわけです。そのことを知ったときですね、初めて他者との和解が可能になるんじゃないんでしょうか。キリストが来られたとき、多くの人はキリストを受け入れませんでした。その結果、人々は果てしない争いを今日に至るまで続けているわけです。しかし少数の者たちはキリストを受け入れました。神は私たちを和解のための器として選んでくださったんです。アッシジのフランシスは祈りました。主よ、私を平和の器とならせてくださいと祈っています。私たちはですね、本当にこの和解の器としてですね、その使命を神様から与えられているんです。私たちは和解の福音をですね、述べ伝えるためにこうして教会に集められているわけですよ。今年のクリスマスにはですね、本当に一人の姉妹が私たちの共同体にお迎えすることができました。言葉は自分を受け入れた人、その名を信ずる人々には神の異なる資格を与えたと、ヨハネのですね、この預言の成就がですね、私たちの教会でも起こったわけですよ。このクリスマスは本当に信ずる喜びが与えられる時なですね。2026年もですね、私たちこの2025年は本当に、皆一つとなって充実した年を送れたんじゃないでしょうか。2026年は、いよいよ私たちの100周年の教会の100周年の時を迎えてまいります。もうすでに100周年記念のためにということで、記念の、オルガンも、購入手配が終わりまして、1月にはその、ですね、待望の、オルガンが搬入されることになりました。喜びあふれて私たちは、大いにですね、この喜びを、本当に多くの方々にですね、述べ伝えてまいりたいと思います。 大いに信ずるものが与えられますように祈りながら、歩み始めていきたいと願うものであります。どうか皆さんにも主の祝福が豊かにありますように、そして良い年をお迎えになられますように、お祈りしています。それでは祈りを捧げましょう。神様、2025年最後の始終礼拝を捧げることができまして感謝いたします。大いなる恵みのうちに歩んでまいりました。この2025年の歩み感謝いたします。どうか、ますますより豊かに迎えます2026年もあなたの御業にお仕えするべく歩んでまいります。信ずるものが与えられる2026年を過ごすことができますように、私たちの宣教の旅路を守り支えてくださいますようにお願いいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。